第1回定例会一般質問につきまして、今回は大項目2項目にわたり質問をさせていただきますので、ご答弁よろしくお願い申し上げます。質問の大項目1つ目は新留萌市立病院改革プランについてであります。平成24年以降、非正規労働者の増加をはじめとする雇用基盤の変化や多世代同居の減少、高齢独居世代の増加といった家族形態、地域基盤の変化など、現行における社会保障制度が前提としてきた社会に大きな変化が生じております。特に医療費、介護費は高齢化が進行する中で増加の一途にあり、特に財政面を圧迫しております。人口の減少により支え手の負担が高まる中、平成23年以降、社会保障と税の一体改革の議論が本格化し、平成24年の通常国会において、税制面では消費税改正法等が、社会保障面では年金改革関連法および子ども・子育て関連法がそれぞれ成立されております。しかしながら、医療および介護に関する具体的な検討は、社会保障制度改革推進法に基づいて設置された社会保障制度改革国民会議に委ねられ、8ヶ月余りにわたって議論を重ね、平成25年に報告書、同年12月にはその内容を踏襲しつつ、今後の改革の進め方を想定した持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律、いわゆる社会保障制度改革プログラム法が成立されております。中項目一つ目の質問であります。国における公立病院改革の推進についてであります。社会保障制度改革プログラム法に基づく措置として、医療・介護総合確保推進法が成立されております。公立病院改革の究極の目的は、公共・民間の適切な役割分担のもと、地域において必要な医療提供体制の確保を図り、その中で公立病院が安定した経営の下で、僻地医療や不採算医療、さらには高度先進地医療などを提供する重要な役割を継続的に担っていくことができるようにすることにあると言われております。こうした公立病院改革に向けた国の基本的な考え方について、どのように捉えているのか、市長の認識をお伺いいたします。中項目2つ目の質問であります。北海道地域医療構想の実現に向けた取り組みについてであります。北海道地域医療構想において、平成37年にいわゆる団塊の世代がすべて75歳以上になる中、医療の在り方は主に青年・壮年期の患者を対象とした病院完結型の医療から高齢者の特性を踏まえ、住み慣れた地域へ自宅での生活を支える地域完結型の医療に重点を移していく必要があるとしております。また、地域医療構想は病床削減を目的としているものではなく、医療の在り方や人口構造の変化に対応し、リハビリテーションや在宅医療の確保など、バランスの取れた医療提供体制を構築することを目指すものであり、病床の機能区分ごと、高度急性期、急性期、回復期および慢性期の必要量を定め、その実現に向けて、在宅医療等の充実医療、介護従事者の確保、要請等の施策の方向性を示すものと基本的事項の策定の趣旨で触れられております。国の医療介護総合確保推進法に対応して、北海道においても策定された北海道地域医療構想は、地域ごとで考え、目指す姿を共有するとしておりますが、 この構想について市長の見解をお伺いいたします。中項目3つ目の質問であります新留萌市立病院改革プランの方向性についてであります。新改革プランは策定年度はその次年度から平成32年度までの期間を対象として策定することを国の改革ガイドラインで示しております。その中で新公立病院が策定する地域医療構想は地域の医療提供体制の将来の目指すべき姿を明らかにするものであることから、公立病院の果たすべき役割はこの地域医療構想を踏まえたものと示されております。したがって今般の公立病院改革はこれまでの経営効率化、再編ネットワーク化、経営形態の見直しなどの従来の3改革に新たに地域医療構想を踏まえた役割の明確化を加えた4つの視点に立って改革を進めることが必要であると示しております。新留萌市立病院改革プランにおいても新たなガイドラインを踏まえた4つの視点に立った計画内容が策定されております。小項目1つ目ですが、新改革プランの基本的な方向性についてガイドラインにおける一般論ではなく留萌市立病院としてどのような視点で策定されたのかお伺いをいたします。小項目2つ目、留萌市立病院の果たすべき役割の中で地域医療構想を踏まえた役割について、限られた医療資源の中で地域完結型の医療を支える役割を担っていくとしておりますが、具体的な取り組みについてお伺いいたします。小項目3つ目であります、地域包括システム構築に医療や介護のみならず住まいやまちづくりなど広範な分野に及ぶことから体制づくりが重要でありますが、具体的な取り組みについてお伺いをいたします。小項目4つ目は地域センター病院として果たす役割について示されておりますが、その中で留萌区域地域医療構想やその協議の場となる留萌区域地域医療構想調整会議での議論などの整合性を図るとなっております。留萌区域地域医療構想調整会議の役割についてお伺いをいたします。質問の2つ目の大項目は留萌市教育ビジョンについてであります。ある学識経験者は21世紀は障害学習社会の時代であると、自らの資質能力を生かして目標に向かって努力を重ね、生涯を通じて自己実現に努めていくのが障害学習社会であり、その社会の中で生きていくために必要な力をつけるのが教育の役割であると述べられております。そのため人は乳幼児から学童期、思春期、そして青年期へと成長する過程で、さまざまな人との出会い、さまざまな体験を重ね、多くの知識や技能を学びながら、社会を担う自立した大人へと成長していくことになりますが、今日の子どもたちや子どもたちの教育をめぐる環境は、規範意識、公共心、学ぶ意欲の低下や忍耐力不足などが指摘されております。一方、子どもたちの教育の担い手である家庭、学校、地域、社会はその責任を十分に果たしているのかが問われております。教育ビジョンの趣旨について、生涯にわたり学習、スポーツ、文化活動に取り組むことのできる環境の中で誰もが目標に向かって成長し、希望に満ちた生活を送ることができるよう、学校教育、社会教育を推進し、期待される役割を明らかにする中から、その上で子どもたちの教育をめぐる課題と、留萌市における今後の教育ビジョンの取り組みの方向性を示すための必要性と、中長期的な視点に立ったものと捉えております。中項目1つ目の質問であります、教育ビジョン相関する各計画についてであります。中項目1つ目は、小項目1つ目は、第6次 留萌市総合計画基本構想と第6次前期基本計画における留萌市教育ビジョンとの位置づけについてお伺いをいたします。小項目2つ目は留萌市学校教育振興計画および社会教育振興計画と留萌市教育ビジョンとの位置づけについてお伺いをいたします。中項目2つ目の質問であります安全安心な教育環境の確保についてであります。小項目1つ目は教職員住宅の環境整備について、管理者住宅および教職員集合住宅は多くの学校が建設された昭和40年代後半に民間賃貸住宅の供給不足や道路網の整備状況により通勤権が限られていたことから、転勤の多い教職員に対して安定的かつ良好な居住先を確保することを目的に教員住宅整備に関するビジョンに基づいて整備が始められております。特に管理者校長教頭住宅は緊急時の迅速な対応や地域との連携を密にするなど、学校運営の観点から学校敷地内に建設され、教員集合住宅は円滑な人事配置の面から効果的に機能されてきたと評価されております。現在ある教員住宅は最新の住宅でも23年を経過していることから、世帯用、単身用などニーズに合わせた新しい教職員住宅の建設により、老朽化が著しい住宅の計画的な廃止、解体を示されております。教職員住宅の整備に関しては、平成29年度から33年までの5年後の姿として留萌市教職員住宅の整備方針の中で示されておりますが、財政的な措置も含めた5年間の具体的な取り組み方向性について教育庁の見解をお伺いいたします。小項目2つ目は社会教育施設の環境整備について、文化センター、中央公民館、スポーツセンター等については、築後42年、勤労者体育センターについては38年を経過しております。昭和56年に改正された建築基準法の新耐震基準を満たす建物とはなっておらず、老朽化も進行している状況であります。第6次都市総合計画や中期財政計画においてどのように位置づけていくのかお伺いをいたします。中項目3つ目の質問であります教育環境維持向上についてであります。教育ビジョンの中で学校配置の適正化がに向けて、児童生徒の減少が続くことが予測される中、子どもたちにとって望ましい教育環境の維持向上を図るため、学校規模によるメリット、デメリットなどを十分に検証しながら、学校配置の適正化の検討を進めるとしております。現行の留萌市立小学校適正配置実施計画は、平成29年度の7年間の計画期間での最終年度であります。平成30年度以降、この留萌市教育ビジョンで掲げる10年間の計画期間における学校施設は、児童生徒数の推移、年少人口の動向などをもとに、将来的な学校規模の状況を見据えた上で、学校配置の適正化を進める具体的な方向性を早急に示すべきと考えますが、教育庁の見解をお伺いいたします。以上をもちまして1回目の質問を終わらせていただきます。ご答弁よろしくお願い申し上げます。
答弁を求めます。市長。
坂本盛政議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の新留萌市立病院改革プランについての質問ですが、はじめに、国における公立病院改革の推進ということで、国の基本的な考え方ということについてですが、公立病院改革の目指すところといたしましては、平成19年に策定された全公立病院改革ガイドラインおよび平成27年に策定されました新たなガイドラインにおいて、公民の適切な役割分担のもと、地域において必要な医療提供体制の確保を図り、地域において真に必要とされる公立病院が安定した経営のもとで良質な医療を継続して提供することとされております。公立病院は地域における公的医療機関として、地域医療の確保のため重要な役割を果たしていることから、公立病院が今後とも地域において必要な医療を安定的かつ持続的に提供していくためには、一層の経営健全化が求められるとともに、地域で求められる医療需要を踏まえ、地域の医療提供体制の将来目指すべき姿を示す地域医療構想の実現に向けた取り組みと一体となって進めていくものと認識しているところでございます。二つ目の北海道地域医療構想の実現に向けた取り組みということについてですが、平成26年6月に成立した医療介護総合確保推進法の中で、地域医療構想は医療計画の一部として位置づけられており、北海道が策定した地域医療構想は21の構想区域ごとに、これからの医療の在り方や人口構造の変化に対応したバランスの取れた医療提供体制の構築を目指し、将来の病床の機能区分ごとの必要量を定め、その実現に向けた施策の方向性を示したものであります。留萌県域におきましては、将来の病床の機能区分ごとの必要量として、急性期病床と慢性期病床が過剰で、高度急性期病床と回復期病床が不足するとされておりますが、その実現に向けては強制的な手段ではなく、目指す姿を可視化共有した上で、各医療機関での自主的な取り組みや関係者による協議を通じて行われることとされておりますので、留萌市立病院におきましては、地域医療構想との整合性を図りながら、地域医療の中で求められる役割を果たしていきたいと考えております。3点目の新留萌市立病院改革プランは、どのような視点で策定したかということについてですが、国の新たな公立病院改革ガイドラインでは、全ガイドラインでの経営の効率化、再編ネットワーク化、経営形態の見直しの3つの視点に、地域医療構想を踏まえた役割の明確化を加えた4つの視点でのプランの作成を要請しているところでございます。新たな留萌市立病院改革プランの策定に関しましても、この4つの視点を策定の基本としておりますが、市民の生命や健康を守り、医療水準の向上に貢献するため、地域の医療機関では対応が困難、または対応していない政策的医療を中心に、救急医療体制や周産期、小児医療の維持、災害時の対応や保健衛生行政への協力など、地域センター病院としての役割を果たすことを基本的な方向性として策定したものであります。次に3つ目の地域完結型の医療を支える役割ということについてですが、 これまでの我が国の医療は主に青年壮年期の患者を対象とした救命救急、治癒、社会復帰を前提とした病院完結型の医療が続いておりましたが、これからの高齢化の進展を踏まえると慢性期疾患による受診が多く、複数の疾病を抱えることが多い老齢期の患者が中心となってくることから、超高齢化社会の始まりの年といわれる、いわゆる団塊の世代の方々がすべて75歳以上となる2025年に向け、社会保障制度改革を行うために内閣に設置された社会保障制度改革国民会議におきまして、これからの医療の在り方は病気と共存しながら生活の質の維持向上を目指す医療となり、患者の住み慣れた地域や自宅での生活のための医療、地域全体で治し支える地域完結型の医療に移行していくとされました。新たな改革プランでは、限られた医療資源の中で地域完結型の医療を支える役割を担っていくこととしておりますが、その取り組みといたしましては、地域医療構想を踏まえ、医療の在り方や人口構造の変化に対応したバランスの取れた医療提供体制の構築に向け、今後必要となる回復期病床の充実を図ることや、市が取り組む地域包括ケアシステム構築を支える医療機関の核として、地域の医療機関や連携病院と情報共有を図りながら、退院時の在宅医療等を行う機関との連携強化や、在宅医療等での急変時の対応を担う患者受け入れ体制、予防医療、検診機能の向上による健康寿命の伸びや、生活の質向上の実現に向けた体制を整えることとしているところでございます。次に、地域包括ケアシステムの構築に向けた具体的な取り組みということについてですが、地域包括ケアシステムは、地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、生活支援、住まいについてのサービスや、権利擁護、成年後見制度などの必要なサービスが一体的に切れ目なく提供される体制であります。具体的には、在宅医療、介護の連携の推進、認知症施策の推進、地域ケア会議の推進、生活支援サービスの充実強化、介護予防の推進、地域包括支援センターの機能強化であり、体制整備に向けた取り組みといたしましては、地域包括支援センターが中心となって、高齢者支援に携わるさまざまな関係者が参集する地域ケア会議の開催や、留萌保健所が主催し実施している留萌保健医療福祉圏域連携推進会議の在宅医療ケア専門部会などへの参画を通じ、保健、医療、福祉などの関係機関と連携強化を図っているところであります。今後につきましても、団塊の世代が75歳以上となり、高齢化が一段と進む平成37年に向けて、地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みを進め、すべての高齢者を対象に、要支援、要介護状態になることを防止するためのサービスや、要介護状態などになった場合でも、できるだけ住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、支援の強化に取り組んでまいりたいと考えております。4点目の留萌区域地域医療構想調整会議の役割ということについてですが、地域医療構想は構想区域ごとに定めることとされており、北海道におきましては、 二次医療圏を単位とした21の構想区域ごとに地域の医療関係者等の意見を反映させる場として地域医療構想調整会議が設置されており、留萌圏域におきましては医療圏域の主張、学識経験者や医療関係団体及び医療を受ける立場にある者の団体等の代表で構成された留萌区域地域医療構想調整会議が設置されております。留萌区域医療地域医療構想におきましては、将来の病床の機能区分ごとの必要量として急性期病床と慢性期病床が過剰で、高度急性期病床と回復期病床が不足するとされておりますが、地域医療構想の達成に向けては各医療機関における病床機能の分化及び連携が自主的に進められることを前提としていることから、今後におきましては留萌区域地域医療構想調整会議においてその進捗状況を共有するとともに必要な調整を行うことがその役割であると認識しているところでございます。以上でございます。
この際、教育省の答弁を保留し、午後3時15分まで休憩をいたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。答弁を求めます。教育長。
坂本森正議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問につきましてお答えを申し上げます。大項目2点目の留萌市教育ビジョンについての中項目1点目、教育ビジョンと相関する各計画についてのご質問にお答えを申し上げます。最初の質問であります、第6次留萌市総合計画基本構想及び前期基本計画における留萌市教育ビジョンとの位置づけについてお答えを申し上げます。平成27年4月1日に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行を受けまして、市長が教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとなりまして、平成27年9月に第5次留萌市総合計画を踏まえまして、留萌市教育政策大綱を策定し、現在に至っているところでございます。このたび、平成29年度からスタートいたします、第6次留萌市総合計画前期基本計画の策定を受けまして、同計画に掲げております基本施策の学校教育の充実、社会教育の充実、教育環境の充実について大綱として位置づけられると内容と同じであることから、大綱として位置づけ、3月23日開催予定の留萌市総合教育会議におきまして、留萌市教育政策大綱改訂版として協議調整を図ることとしているところでございます。留萌市教育ビジョンにつきましては、第6次留萌市総合計画基本構想及び留萌市教育政策大綱に掲げる都市像の実現に向け、教育が果たしている普遍的な役割に加え、留萌市が目指す人づくりの観点から、留萌市の子どもを育む上で大切にすべき基本目的、目標、取り組み方針などを示す10年間のビジョンとして策定をしたところでございます。続きまして、次の質問であります、留萌市学校教育振興計画及び社会教育振興計画と留萌市教育ビジョンとの位置づけについてお答えを申し上げます。同計画は、留萌市教育ビジョンの改計画として、教育ビジョンの実現に向け、社会状況の変化や、本市の目指す方向性などを示すとともに、学校と教育委員会事務局、社会教育関係団体と教育委員会事務局がそれぞれの役割をより明確にして、相互に連携、協力しながら各施策を実現に向けて進めていくために、5年間の前期計画として策定したところでございます。具体的には、学校教育振興計画につきましては、学校教育部門に掲げる5つの戦略プログラムと、教育環境部門に掲げる3つの戦略プログラムに構成をされています。社会教育振興計画につきましては、社会教育部門に掲げる3つの戦略プログラムと、 教育環境部門の一つの戦略プログラムにより構成をされておりまして、両新教育計画ともそれぞれの現状と課題を整理した中で、目指す姿の達成に向けて基本施策を打ち出しているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、誰もが目標に向かって成長し、希望に満ちた生活を送ることができるよう、これらの計画に基づきまして、着実に学校教育、社会教育を進めてまいりたいと考えているところでございます。続きまして、中項目2点目、安心安全な教育環境の確保についてのご質問にお答えを申し上げます。はじめに、教職員住宅の整備について、財政的な措置も含めた平成29年度から33年度までの5年間の具体的な取り組みの方向性についてのご質問にお答えを申し上げます。留萌市教育委員会におきましては、平成29年度から33年度までの5年間を計画期間とする留萌市学校教育振興計画を作成したところでございます。この振興計画の含まれている基本施策の一つとして、教員住宅の環境整備に係る考え方も含まれているところでございます。その主な内容といたしましては、教職員住宅の計画的な老朽化対策の実施や、老朽化が著しい住宅及び入居困難な住宅の計画的な廃止、解体の実施、世帯用、単身用などニーズに合わせた新しい住宅の建設などの整備を進め、全教職員数の 40% を目途とした教職員住宅整備を進めることとしているところでございます。特に教職員住宅数の確保とともに、住環境の改善を目的としまして、国庫補助金及び今年度の交付税措置が 70% となる過疎債を活用し、建設する方向により、財政運営上も有利であると判断をしているところでございますので、民間住宅の借り上げ方式ではなく、市が建設する方法で2棟16戸の住宅建設を計画的に進める考え方であります。私としましては、平成29年度においても、国の公立学校施設整備費補助金の採択が非常に厳しい状況にはございますが、国の第二次補正予算も視野に入れながら、情報収集に努め、財政当局と協議を進める中で、できるだけ早い時期に教職員住宅の建設を進めてまいりたいと考えております。続きまして、文化センター、中央公民館、スポーツセンター、勤労者体育センターの老朽化や耐震基準などの課題について、第6次留萌市総合計画や中期財政改革計画において、どのように位置づけされていくのかとのご質問につきましてお答えを申し上げたいと思います。文化センター、中央公民館、スポーツセンター、勤労者体育センターなどにつきましては、議員ご指摘のとおり、老朽化が著しく、また耐震基準を満たしていないなどの課題について認識しているところでございます。これらの課題の解決策といたしまして、建て替え時期をおおむね10年後を目途にして、建て替えを検討していく旨のご答弁をさせていただいているところでございます。第6次留萌市総合計画基本構想におけるこれら関連施設の位置づけにつきましては、基本理念での充実した教育と健康の町、基本政策において教育・子育て、基本施策では教育環境の充実に位置づけられているところでございますが、平成29年度から5年間の計画となります第6次留萌市総合計画前期基本計画においては、建て替えについて盛り込まれていないところでございます。また、留萌市中期財政改革計画については、5つの財政規律を設定したほか、基金などの考え方や、向こう5カ年の財政見通しなどを記載しているものと認識しているところでございます。私といたしましては、第6次留萌市総合計画の基本理念、コンパクトなまちづくりをも踏まえ、財政状況にも配慮しながら、平成34年度からの5年間の計画となります、第6次留萌市総合計画後期基本計画に盛り込むことができるよう検討してまいりたいと考えているところでございます。続きまして、中項目3点目、教育環境の維持・向上についての学校配置の適正化を進める具体的な方向性を早急に示すべき との質問にお答えを申し上げます。平成23年8月に策定しました留萌市小中学校適正配置計画は、適正な学校規模による学校配置の考え方や子どもたちの教育環境整備の在り方などの基本的な方針を示し、計画最終年度の平成29年度を目標に小学校3校、中学校2校の配置としたところでございます。この計画に基づき、平成25年度に沖見小学校の統合、平成26年度に幌ぬか小学校の統合が行われ、そして平成30年度には北港中学校と港南中学校の統合を予定をしているところでございます。しかしながら、港北小学校の統合については協議を開始していないこと、また調整小学校では統合先となる緑ヶ丘小学校の教室不足が生じていることから、計画期間の統合は困難であると判断をいたしまして、平成28年10月に小中学校適正配置計画、小中学校学校適正配置検討委員会の検証を経て、計画期間終了後の小学校を5校とする旨の改定を行ったところでございます。平成30年度からの第2次留萌市小中学校適正配置計画については、各校の PT 役員の選出が終了いたしました平成29年5月以降に開催をする小中学校適正配置検討委員会の中で議論を進め、学校や PTA、町内会など幅広い意見をいただきながら、平成29年度中に策定をしてまいりたいと考えているところでございます。私といたしましては、今後も児童生徒数の減少が続くことが予想される中で、子どもたちにとって望ましい教育環境の維持、向上を図るため、学校規模によるメリット、デメリット等を十分に検証しながら、学校配置の適正化を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。
坂本盛政議員。
ご答弁ありがとうございます。それでは再質問に入らせていただきます。国における関係、それから北海道の地域構想の関係については、中項目3の新留萌市立病院改革の中で、合わせて議論したいと思っていますので、よろしくお願いいたします。まず新留萌市立病院改革プランの小項目の1でありますが、先ほど市長の方から細かくご答弁をいただきました。で、国の医療システム改革が今進む中で、自治体病院もまさに、どこの自治体病院もそうですけれども、生き残りのためにあらゆる改革なり、あらゆる改善をして取り組んできております。で、市立病院改革プランには単なる経営改善ではなく、病院そのもの、先ほども言いましたが、そのものの生き残りのための戦略となる、プランとすべきというふうに考えておりますが、留萌市立病院のセンター病院としての役割、特徴など、市長の考えをまず最初にお伺いをしておきたいと思います。
市長。
留萌市立病院の役割や特色といたしましては、プラン策定の基本的な方向性でもある地域の医療機関では対応が困難、または対応していない政策的医療を中心に地域センター病院としての役割を果たすことであると考えております。取り組みの主なものといたしましては、全診療科協力のもと24時間365日対応する救急医療の提供や、県域内で唯一分娩を受け入れている医療機関として周産期小児医療の維持、回復期病床や人工透析治療、消化器疾患に関する専門医療や、がんの早期発見、早期治療と外来化学療法の提供、研修セミナーの開催や臨床実習機会の提供、実習研修環境の整備などによる 地域医療に関心を持つ医療人育成や地域での総合診療医の養成、医師の勤務環境改善に向けた医師事務作業補助者の養成、配置などが特色のある取り組みであると考えているところであります。
坂本森正議員。
次に諸項目2で求めておりました地域完結型の役割の関係について、留萌区域地域医療構想では、平成37年度の留萌県域の必要病床数を、いわゆる2025年度で、高度急性期が35不足、病床数不足をしている。さらに回復期が111不足をする。逆に急性期が316床過剰になる。合わせて慢性期も30床過剰になる。したがって全体的に見ると、現在の763床から563床と今示されています。そうした病床機能区分ごとの将来あるべき姿がこの調整会議の中で議論がされていると思います。で、急性期病床と慢性期病床は必要数を上回る一方で、先ほども言いましたように回復期は不足する課題となっておりますが、地域医療構想でも平成32年度までは留萌県域での現行763床規模機能を維持するとは言っておりますが、限られた医療資源の中で地域完結型の医療を支える、そうした役割を担っていく必要があると指摘されておりますが、留萌市立病院としても遅くても平成31年度までに病床数相対数の削減と回復病床数の充実を図っていかなければならない方向性だと認識をしております。したがってその具体的な見通しについて今一度お伺いをしたいと思っております。
市長。
病床数相対の削減と回復期病床の充実ということについてですが、回復期病床につきましては、低下した機能を回復させ、在宅復帰のため集中的なリハビリを行うことを目的とした回復期リハビリ病棟と、急性期治療を経過した患者の在宅復帰の支援を目的とした地域包括ケア病棟がございますが、市立病院内の病床再編検討会などの場において、地域包括ケアシステムにおける私立病院が担うべき役割とともに、配置する医療スタッフの必要数や診療点数など病床転換のシミュレーションなどの研究を進めているところでございます。国においては社会保障費の抑制などを主な目的として施設における医療から在宅医療への流れを推進してきており、平成30年度の診療報酬と介護報酬の同時改定時においても同様の流れが続くことが予想されているところでございます。効率的で質の高い医療の提供と地域医療構想の実現に向けた病床機能別の過不足に対応するための自主的な取り組みとして病床の再編は不可欠となっておりますが、平成30年度の診療報酬と介護報酬の同時改定に向けた議論の推移を見極めながら、遅くとも平成31年度までに結論を出すこととしているところでございます。
坂本森正議員。
今後病床機能の転換、分化についてはですね、医療機関、市内の民間も含めた医療機関同士の連携について不可欠としておりますが、で私も調整会議の議事録を見させて いただきましたが、やはりかなり民間病院との関係の考え方については若干差異があるのかなという感じを受けております。そうした病床機能の転換分換後の実は廃止病床について市長部局と協議も踏まえ、さまざまな利活用の方法について今後検討するとしております。で、今前段言ったような形でですね、非常にこの病床数の削減に今後向けて、私は公立病院の管内的には私立病院と同立病院がその削減の枠の調整の機関になるのかなという危惧をしておりますが、そのことも含めて今後考えられる利活用も含めて廃止病床の関連についてお伺いしておきます。
市長。
病床機能の転換分化後の廃止病床の利活用の方法につきましては、例えば回復期病棟のリハビリ訓練スペースや職員の勤務環境改善のために整えなければならない施設整備のほか、地域包括ケアシステムにおける切れ目のない医療、介護、福祉サービスを提供する施設への転用など、さまざまな利活用方法が考えられますが、私立病院内での議論や市役所関係部署と協議を進めながら、有効的な利活用法について検討してまいりたいと考えております。
坂本森正議員。
次に小項目3の関係で地域包括システムの構築、それについては在宅医療の推進、医療と介護の連携推進、住まいの確保、市民の理解、そういったことが必要不可欠でありますよということが言われておりますが、地域の自主性、さらには主体性に基づいて地域の実情に応じた地域包括システムケアシステムの構築に向けて、関係機関が協力連携していくことが必要だと思いますが、その一体的に提供する体制整備について、どう今後取り組んでいくのか、まずお伺いをしておきたいと思います。
市長。
地域包括ケアシステムの構築に向けた体制整備につきましては、地域包括支援センターを中心として高齢者支援に関わるさまざまな関係者が参集する地域ケア会議の開催や、留萌保健所が主催し実施している留萌保健医療福祉圏域連携推進会議の在宅医療ケア専門部会などへ参画し、保健、医療、福祉などの関係機関と連携を図っているところであります。今後におきましても、地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、引き続き関係機関と連携を図りながら、地域包括ケアシステムの構築に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
坂本森正議員。
留萌市の地域包括支援センターにおいて、先ほど答弁の中でもさまざまな、関わり、そして、体制を、市長から回答いただいたんですけれども、今何人でそのセンター全体を仕切っているのか、まずその体制的なものをお聞かせいただければと思います。
市長。
仕事の内容、兼務を含めて7人の体制で今取り組んでいるということでご理解いただきたいと思います。
坂本森正議員。
で、こ これから平成30年度までに留萌市が主体となって行う在宅医療、さらには介護連携推進事業、さまざまな先ほども言った課題が、この留萌市の地域包括支援センターが担うことになって、私は当初からセンター長が、間違いであれば指摘をさせていただきたいんですけれども、3つの職を兼務しておられるような形でセンター長にが任についている、やはり今後その辺についてもやっぱり体制整備の必要性があるんではないかと思うんですけれども、市長はその辺についてどうお考えでしょうか。
市長、
議員ご指摘の通りでございまして、今3つについてはですね、今後の体制強化のためにですね、兼任については今2つにして、新たにですね、人員を整理していきたいと考えております。
坂本守正議員。
ぜひ先ほども言いましたように、地域包括支援センター留萌市のやはりそのセンターの役割というものはますます重要になっていく。でこれから先ほども言いましたように、地域完結型になるとなおさらその調整する立場というのは支援センターの役割になってくると思います。で前回も一般質問の中で北見市の例を挙げさせていただきましたが、医療現場そして介護現場ケアマネ含めた留萌市内の一時医療も含めたですね、一堂に会したやはり連携というものが今後ますます求められてきてくると思います。そういった意味で今市長が言ったようにさらなる方針の中でも、地域包括支援センターの機能強化を図るというふうに打ち出しておりますので、今一度その辺の、市長の答弁をお願いしたいと思います。
市長。
議員ご指摘のとおり、地域包括支援センターの役割は大変大切な役割と認識しておりますので、その組織体制をですね、しっかり改善して、しっかりとした支援体制が取れるように整備してまいりたいと考えております。
坂本守正議員。
ぜひよろしくお願いいたします。続きまして、小項目の4項目であります。で実は昨年の10月第二常任委員会で神奈川県の平塚市民病院に視察した際に、私は病院経営の企画情報担当、財務担当を担う、いわゆる中枢を担うこの経営企画会企画課というのが公営企業法の全部適用と同時に、その平塚病院は組織整備されて設置されている状況をあらゆる角度から視察をさせていただきました。で事務文書によりますと、病院事業の経営、さらには調査および企画、合理化推進、さらには予算、経理および決算、財産の管理、電算化など、まださまざま2、3ありますけれども、そういった内容を経営企画課6人のスタッフで、病院事務組織の中核を担っております。その成果も出されております。で留萌市立病院は公営企業法の全部適用の病院として、この改革プランをはじめとする経営改善に取り組むための事務組織の組織化対策含めた考え方があれば、市長のご答弁をまたお願いいたします。
市長。
地域医療を守る地方の病院におきましては、医師不足が全国的に大きな課題となっておりまして、留萌市立病院といたしましても、収支の見通しが厳しい中で収支改善を図っていくためには、医師をいかに確保していくかが大きな課題となっているところでございます。留萌市立病院におきましては、新年度から新たな改革プランに取り組んでまいりますが、医師確保をはじめとするさまざまな取り組み課題にしっかりと向き合い、病院全体の改革をリードしていけるような体制も必要と考えておりますので、 新年度に向けた組織体制について留萌市立美容院と協議を行ってまいりたいと考えております。
坂本森正議員。
現状でも留萌市立病院の医師をはじめとする、医療技術者、看護師、事務職員含め医療現場では大変日夜ご苦労しております。そのことについては心から感謝と敬意を表したいんですが、やはりこの新ガイドラインのポイントとして、事務職員に関しては外部人材の活用、さらにはプロパ専門職員の採用、専門的スキルを持った職員を計画的に育成する仕組みの構築も、実は求められております。で、病院経営を取り巻く環境は、市長も言っておられるように医師不足をはじめとしてですね、さまざまな角度から急激に変化する中で、病院経営はかなり厳しさを今後増すと思います。そういった意味で今後医療クラークの育成などには力を入れていただいておりますが、医療人育成や医療専門職の確保が留萌市立病院にとって今後重要な課題となってくると思います。そういった意味で職員の確保、もちろん育成に向けた具体的な取り組みについて市長のお考えをお伺いいたします。
市長。
留萌市立病院における職員確保に向けた取り組みでございますが、医療技術者の職種ごとの就職説明会や大学などに医療技術職員と事務部の人事担当職員が機会あるごとに足を運び、事務の内容ややりがい、勤務条件などについて積極的に PR を行っているほか、留萌地域から将来医療を志す人材が増えるよう、インターシップや職場体験を積極的に受け入れるなど、医療の現場と接する機会を提供しているところでございます。また、留萌市立病院が独自に看護師と薬剤師に限定した就学資金の貸付制度を整備し、計画的で安定した人材確保にも努めているところでございます。さらに薬剤師におきましては、免許の受験資格に必要となる大学での履修年数が4年から6年に改正された影響のほか、全国的に不足している医師と同様に求人倍率が高く推移している状況などから、退職者の補充が進んでいない状況もありますので、初任給調整手当の制度化によって薬剤師の人員不足の解消を図ろうと考えているところでございます。
坂本森正議員。
ありがとうございました。それでは続いて教育ビジョンの方に入らせていただきます。小項目1から入らせていただきます。教職員住宅の整備方針の関係であります。で、教職員住宅に入居率が低いのは、回答書にも書いてありますが、老朽化が著しくし住宅環境に原因がある、これは誰しもが認めるところであります。で、教職員住宅を建設するメリットについては、先ほど教育長からルール説明したとおりだと思います。やっぱり民間賃貸になると、永久的にまた支払いとか管理を含めて継続的、そして何よりもまた、教職員が住宅手当が当たらないような形になるようなことも耳にしております。そういった意味で、今の、教職員現場がですね、教育現場が私も指摘して、なかなか教育長もご努力してても時間短縮にならない現状、そして多忙化している鑑みればですね、教職員の住宅環境を整えることが先生方とあっても、それを一番望んでいる、そういう実態がありますし、 平成28年10月にこれは教育委員会としてアンケートを取っていただいたデータだと思うんですけれども、教職員住宅アンケートの103人の集計結果を見ると民間賃貸住宅を希望する人が 49% に達して、教職員住宅の入居希望者が 73.1% を占めているという現状もあります。で、先ほどの中でも触れられておりましたが、なんとか早めにということであります。で、本来は29年度に、私も含めて期待をしていたんですが、なかなか国の補助の関係も補助金の関係も厳しいということでありますが、ぜひ留萌市学校教育振興計画の5年間の、計画でありますが、早い段階で国のその補正の関係も絡みながら、教職員住宅の、環境改善に向けた整備を早急に取り組むことを求めたいと思いますが、教育長の見解をお願いいたします。
教育長。
お答え申し上げます。教職員の方もですね、時間外縮減も含めて検討してまいりました。なかなかですね、難しいところもあります。で、やっぱり教員の方もですね、家に帰れば一家の主であってですね、ゆっくりしていただいて、その時間でですね、子どもたちに向かっていただきたいということを思いまして、私も今回のですね、前期計画、社会教育では学校教育施設の学校教育の振興計画の5年間の中でですね、この教職員住宅について考え方を盛り込ませていただきました。で、やっぱり学校アンケートにあるとですね、教員の方から言うと、やっぱり教職員住宅を、言い方としては、汚いといったあれなんですかね、古い、素直に言ったそういうような意見も聞いておりますので、私としてはなるべく早くこの、前期の振興計画の中で進めてまいりたいと思います。しかし国のですね、議員ご指摘のとおりですね、国が公共施設学校教育のですね、補助金がなかなかつかないというところもありますので、ただ私どもとしては、補正予算も含めながら、それを見据えながらですね、早めに、新築ということのですね、考え方は変えないでいこうと思ってますので、ご理解いただきたいと思います。
坂本盛政議員。
ぜひそういう方向で、さらに建てれば言ったら大変失礼な言い方なんですけど、やはり間取りもアンケートでも、やはり家族構成世帯の 3LDK が 58.1% も、希望しています。したがって、住宅を新築しても間取りの関係でやっぱりまた不自由さがあるとすれば、これは単身用と世帯主の用のやつは分けると思いますが、その辺も十分配慮した中での、形を要望しておきたいと思っております。続いて小項目の2つ目であります。社会教育施設の環境整備の関係についてであります。私も一般質問なり、同僚の議員もこれから質問に立つと思うんですが、文化センター、中央公民館、スポーツセンター、勤労者体育センター、こう弓道の関係はまた離れておりますけれども、道場の関係は離れておりますけれども、この中で、市民を含めた検討組織の立ち上げの前段に、町内のプロジェクト組織を立ち上げて、施設や整備等に関する、調査を行うとの形で、実は昨年の4月以降の常任会で、報告が実はされておりますが、さまざまな要因で遅れていると思いますが、いつごろをこの町内プロジェクトの組織の立ち上げを、想定するのか、お答え願えればと思います。
教育長。
お答え申し上げます。教育委員会といたしましては、今年の3月末完成のですね、留萌市社会教育施設維持管理計画の策定段階におきまして、社会教育施設の老朽化や課題について把握が終了したところでございます。はじめに平成29年度から教育委員会内においてですね、 現施設のメリットやデメリットなどの施設評価をまず行うとともにですね、道の内外の類似施設の状況と、また調査研究をまず始めてまいりたいと思っております。町内プロジェクトチームの設置時期につきましては、市全体におけます他の公共施設の整備計画と協議の推移も踏まえながらですね、遅くてもですね、平成30年度をめどに町内プロジェクトチームの設置を検討しているところではございますけれども、その設置にあたりましては、他の施設整備の検討状況や用地確保などの課題もありますので、さまざまな状況を踏まえながら、設置時期の判断をしてまいりたいと考えているところでございます。
坂本盛政議員。
平成30年度までにということで、具体的な年度が出てきてもらって、これはもう建て替えにかかるスケジュールが平成37年度というのは、ずれないとは思うんですけれども、市民を含めた検討組織の立ち上げ、さらには議会の審査を含めた建て替えまでのスケジュール的なものは今後、その3月の会議をくぐると出される予定がありますか。
教育長。
はい、お答え申し上げます。これ前の議会におきましても、おおむね10年後の建設をめどにしたいというご答弁をさせていただいているところでございますけれども、しかしながらですね、文化センター等の施設建設に向けましては、市全体の他の施設整備の計画、それと財政運営などの協議課題もあることから、あるかと考えているところでございます。仮にの話になりますけれども、10年後の、今、平成28年度を完成を想定をした場合ということで、ご答弁をさせていただきますけれども、平成29年度、38年度を完成を想定をした場合ということで、ご答弁をさせていただきますが、平成29年度には、先ほど申しましたとおり、教育委員会内でのですね、調査研究を行ってまいりたいと考えております。30年度から2年間ほどはですね、町内プロジェクトチームで設置の協議を進めてまいりたいと思っています。で、それを受けまして、32年度から2年間は、市民とともにですね、協議を進める期間ということで考えています。で、34年度から、今、完成を目途としています、仮にということになりますけれども、平成38年までの5年間につきましては、建設方針の決定を受けまして、基本計画の策定、そして基本設計、実施設計、そして建設工事着手の期間ということで、大まかにそういうような考え方を考えております。私としましては、平成29年度より調査研究を進めてまいりますが、建設を進めにあたっての最大の課題は、施設の機能や形態に直接影響を与えることが予想されます建設場所の確定をどうするのかではないかと考えているところでございますので、状況によってはこのスケジュールが大きく変わるということをも推測をしているところでございます。以上でございます。
坂本盛政議員。
で、当初計画より1年度ちょっとずれるような教育長の答弁であります。で、これらについては今所定の会議がくぐった中で常任委員会の方でも出されていただければありがたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、各施設のコンセプト、さらには今言った、建設位置、さらには施設規模、規模、機能、施設の建設費などについて、社会教育施設として、私は民間と違うから、法的根拠にだいぶ縛られるのかなと思っております。地方自治法や地方教育行政の組織および運営に関する法律等とさまざま調べていくと、根拠法が出てきますが、 これらにおける社会教育法の解釈の範囲の中で、基本構想のたたき台までの検討する組織が、先ほど教育長が言った町内プロジェクト組織として認識しているのかどうかお伺いいたします。
教育長。
お答え申し上げます。私どももですね、先ほど議員のお話のあったとおりですね、規模、建設、額、場所、それと今のですね、複合施設 が今後もいいのかどうかを含めて、議論をしなきゃならないと思っています。で、その前段として、平成29年度に、まず教育委員会の中でですね、今の施設の評価をし、メリット、デメリット、そしてこの将来的な人口減少社会の中にですね、どのぐらいの施設規模が必要なのかということを整理をさせていただきます。で、それを受けまして、町内プロジェクトチームの中でですね、市全体の中のこの社会教育施設の在り方も含まれて、議論をすべきものだと考えているところでございます。
坂本織政議員。
で、この4施設についてはもう言うまでもなく、市民の芸術、文化活動、さらには、障害学習活動、健康増進、スポーツ団体などの中心拠点と、なるべく施設であります。これらの建て替えについては、私はやはり先ほど、長い数年、年月中、教育長は年月示さなかった、やっぱり50年先も見越した、やはり施設規模、データを集めて、人口推移も動向も見極めながら、やはり、やっていくべきだと思っています。そういったことを見据えた中でも、コンパクトな指定なまちづくりの観点、さらには中心市街地の活性化の観点、大きくまちづくりに影響してくる施設でありますから、そういう観点などを踏まえて、非常に重たい課題でありますが、重要な今後位置づけになるというふうに私は考えております。そういった意味も含めて、教育長の見解を今一度求めておきたいと思っています。
教育長。
お答え申し上げます。新しい施設を建てますと、大体まあ50年内という将来の見据えた中の建設の規模になると思っています。人口ビジョンで言いますと、2035年には1万6117名という中のですね、人口を想定したまちづくりを進めておりますし、その中で、今の、公共社会教育施設がどこの位置にあることによってですね、一番利用しやすいのか、そしてその時のですね、年齢人口も含めて、そして、市民が普段通いやすい場所にということが前提だと思いますので、そうなると、まちづくりの中のですね、社会教育施設というのが大きなところになると思ってますので、ここに含めて、10年というスパンはあるにしても、そんなに時間のある話ではないと思います。まず行政的にどのような施設を作るのか、それと市民の意見を聞きまして、また議会の中の議論も受けながらですね、その中で進めてまいりたいと思いますし、やっぱりどう考えても土地の問題というのは、この施設を建てるにあって大きな問題だと思いますので、ここらも踏まえながら、社会教育施設をどう整備していくのかということを、教育委員会として考えてまいりたいと思っています。
坂本森政議員。
それでは最後の教育環境の維持向上についてお伺いをいたします。1月の常任委員会で明らかにしております、平成30年3月31日で、再編統合して、留萌先防高校校舎を使用することによって、4月1日から秋校舎となる留萌高校校舎の北海道から留萌市への譲渡が示されておりますが、この秋校舎となる留萌高校校舎に、留萌中学校の移転の可能性について検討を進めていると思いますが、それらの課題も含めて、教育ビジョンに掲げる10年間の計画期間における留萌市立小中学校の適正配置、実施計画の展望について、まず最初に教育長の見解をお伺いいたします。
教育長。
お答え申し上げます。まず現在、現 小中学校配置計画は29年度で終わりますけれども、次から作成してます10年間の配置計画の中で、小学校中学校の状況がどうなのかということだと思います。まず状況といたしましては、これまでも議会議論でありましたが、小規模校である学校の中で現配置計画の中で統廃合の対象となっていた調整小学校につきましては、受け入れをする緑が丘が、受け入れる体制にはないというところの中で、現計画の中の変更をさせていただいてますし、今後10年間なかなかそういう状況にはならないということに考えております。あとは中学校等につきましては、10年後となりますと、学校学級数は減ると思いますけれども、二校体制は維持していかなきゃならないと思っています。そういうことも踏まえてですね、今、29年度中に次期配置計画のですね、検討をしていかなければならないと思ってますし、基本的に言いますと、標準校、小規模校、それと、複式校のですね、考え方を整理していきながらですね、10年後の配置計画の在り方というものを考えていきたいと思っております。
坂本盛政議員。
仮に先ほども触れましたように、留萌高校空き校舎に留萌中学校が移転の可能性が出てきた場合のことなんですけれども、まあそれは現実として起きる可能性があるんですけど、留萌中学校の校舎を含めた跡地の利活用が今後課題として浮上してくると思います。でそういったことが予測として申し訳ございませんが、今後の小学校における適正配置系、どうそのことを反映させていくのかをお伺いを、でその10年に入るか15年に入るか微妙な関係があると思いますけれども、その辺について教育長の現状答弁できる範囲内でよろしいんですけれども、ご答弁お願いします。
教育長。
はい、お答え申し上げます。ですね、まず現状をお話しできる状況ということになりますけれども、私どもの人口ビジョンでいきますと、平成30年度のですね、人口想定が17,662名というところの中で、児童生徒数というものをある程度減少率をかけて把握をしているところでございます。18年後、2035年の想定でいきますと、児童全体で672名になるんじゃないかという想定をしております。ちょっと中学校の話をしますと、生徒全体、中学校生徒全体で357名になるというような推測をしているところの中でですね、北海道教育委員会が示しますですね、学校適正化の面から考えますと、小学校については二校体制、これは単純な数字だけの話ということでご理解をいただきたいと思いますけれども、同教員が示しています標準校ということの基準にいきますと、この672名という子どもの数でいきますと、クラス数が9クラスしか市内では9クラスしかですね、構成されないと。そして小学校では17クラスという状況でありますので、そういう中で小学校2校というところが、まあ、推測の今現在の推測ということになりますけれども、数字だけでいきますとそういう状況になるのではないかということで、ご答弁をさせていただきます。
坂本盛政議員。
私も10年の中でどうなるか、15年になれば東高小学校の耐震の関係もまた不安要素が出てくる、まあ、そういった意味で留中が高校の方に移設した場合の空き地の跡地の関係については、その辺の東高小学校も中心ながら議論に浮上するのかなという思いもしておりますけれども、その辺はあくまでも推測であります。時間も来ました。最後にですね、空き校舎になる廃校、北高中学校について平成30年3月30日閉校するということが決まっておりますが、平成12年度に建設されて、まだ新耐震基準を満たしている施設であります。利活用は可能であると判断されております。 で、さまざま常任会でも議論はなりましたけれども、北高中学校校舎の閉校後の利活用について、現状検討経過の方向性についてお伺いし、終わりたいと思います。
教育長、
はい、お答え申し上げます。教育委員会としてはこれまでもですね、閉校になった学校につきましては、教育委員会として今後使う方向性があるのかないのかという判断をさせていただいています。で、その中で使う方向性がないとなったときには解体をし、教育財産から外していただくという議論にさせていただいています。で、今北高中学校のことでございますので、北高中学校につきましては議員からお話のあったとおり、建設されて時間が経っていない建物であり、耐震化もされている建物であります。で、今までの教育委員会が、閉校後の議論という中でいきますと、耐震化がされてなければ解体ということになりますけれども、まあ、新しい施設である以上ですね、教育委員会の今現在の方向性としては、教育委員会としては使う方向性はないという判断をしていますので、今後解体をしていくということよりは、この現状のままで教育財産から外して市の方にですね、財産の方に移行するということを今後協議をしてまいりたいと考えているところでございます。
以上で15番坂本盛政議員の質問を終わります。